日本夢教育協会プレゼンツ
Good Clap Smile。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ Good Clap Smile、 メインパーソナリティのジェームスです。この番組は夢をテーマに毎回素敵なゲストをお招きして、現在の夢と子どもの頃の夢、そしてそれらの夢の根源にある夢の源を言葉にしていく番組です。そしてリスナーの皆さんの人生にグッドクラップスマイルが送れるような、そんな番組にしたいということで始まっております。通常はですね、ゲストをお招きしているんですが、本日は私ジェームスがこの日本夢教育協会の活動について皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。どんな番組になるか、どうぞ皆さん最後までお楽しみなさってください。それでは番組スタートいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の
種、ご縁。改めまして皆さんこんばんは。メインパーソナリティジェームスです。このグッドクラップスマイルという番組を始めて、かれこれ3ヶ月4ヶ月が経ってきたわけです。この番組をやっていたり、もしくは日本夢教育協会の活動をしていくと、いろんなことをですね、皆さんから聞かれます。どうやってこの活動が始まったんですか、どんなことをやってるんですか、などなど。そして最近はホームページからね、問い合わせがあったりとか、いろんなことが起きているので、改めて皆さんにこの夢教育協会の活動についてお伝えしていきたいなと思って、今日は私一人で、お伝えするような番組にしていきたいと、いうことで始めました。さあ、僕らのこの夢の取り組みがなんで始まったのって聞かれることがあります。それについてね、最初お話ししたいなと思います。私たちは90分間で夢を見つけて、それをみんなで共有していったり発表していくというワークショップ型のイベントや学校への出前授業をやっているんですね。そしてこれが何で始まったのかということなんですけれども、実はですね、この取り組みはもともと学習塾から始まっています。学習塾に来てもやる気のない生徒たちがたくさんいます。もちろん先生が教えてみんながそれを聞いてというね、スクール型の授業であれば、みんながこっちを向いてちゃんと集中してるかってわかると思うんですけれども、僕らは実はパソコンが先生で、塾の先生は一人一人の状態を確認しながら、パソコンにどんな問題を出すかということをね、管理するマネージメントをしている、まあ、塾だったわけですね。なので塾に来てもずっと寝てる子もいれば、塾に来てただただ YouTube を見てる子もいれば、まあ、そんな子たちのやる気を引き出していくためにいろんな取り組みをしていった結果、夢を明確に持つことが、それが未来の目標とつながって、今とその未来のギャップを埋めるために主体的に学ぶようになったというのが、実は夢の活動を始めたきっかけです。そしてその後、この夢をですね、広げていくために何をしたかというと、コーチングの先生を呼びまして、そしてある塾の精鋭5人の子どもたちを集めました。精鋭5人というのは勉強にやる気がない子どもたち5人です。そして1人ずつ夢や目標を聞いていった時に、ある1人の男の子がサハラ砂漠に木を植えることというのを夢として掲げました。当時、京都議定書で二酸化炭素の排出権限の売り買いをするね、そんな時だったんですけれども、その子が言ったのは、大人はいつもそういう解決策しかしないと。二酸化炭素をなくすためには、実はその売り買いをするんじゃなく根本的に直さなければいけないんだと。 だから彼がサハラ砂漠に木を植えることによって二酸化炭素をなくすんだと、だから僕の夢はサハラ砂漠に木を植えることと言ったわけですね。ただそれがまあ本当にその解決策になっているかどうかは別として、そういう動機づけが彼のやる気に火をつけ、相変わらず授業中は寝てたみたいですけども、あの休み時間に図書館に行って砂漠で育つ木ってなんだろうっていうのを調べ始めたっていうことがありました。おそらく勉強や未来はその子たちのその主体性というか何のためにということが分かって、やっぱりそこに火がついていくのかなということだったかと思います。まあそういう現象がたくさん起きてきて、まあ子供たちが夢を持ったことによって今が変わっていったということが起きてきました。ただ学習塾なので保護者の皆様から言われるのは、じゃあうちの子たちは点数がどれだけ上がるんですかということをね問われるようになり、なかなか塾の先生たちがそのカウンセリングやコーチングの技術を身につけて夢を引き出していくということに少し問題というかですね、行き詰まりがあったわけですね。そこで次にやったのは学校の勉強を一切教えない夢合宿をやろうということで、先生たちが連合を組んで夢をだけをただただ夢だけを見つけていく、夢を考えていく合宿にそれが進化していきました。もちろんそこに来た子どもたちは多くの夢を見つけ、そこに向かって歩き始めていったわけですけれども、どうしてもこの活動自体が塾の枠を超えられないなということがありまして、2012年に子ども夢サミットというのが始まりました。この子ども夢サミットというのは全国で予選会をして、子どもたちが夢を見つけるワークショップをやって、優秀な子たちをハワイに連れて行こうというイベントでした。ただなかなか私たちもそのイベントの本当のね主催者というかイベント屋さんではないので、実際には陸前高田、気仙沼、大阪、東京と4カ所でそのワークショップを開催しまして、優秀な子たちをハワイに連れていくというイベントになりました。それをきっかけに、私が関わるようになったということなんですけれども、この活動自体が塾のイベントだったものが一般化されたのがこの子ども夢サミットという1日型のワークショップなんです。ただこのワークショップをやっていく中で、実は墨田区の教育委員会に、この話が行くようになります。当時墨田区がですね、市民大学を作ろうという動きがありまして、その、メンバーの一人だったのが私が一人だったもんですから、この授業の中の一つにですね、夢を見つけるというワークショップを入れようということで、これが始まりました。墨田区の教育委員会の中には学校支援ネットワークという、民間の授業やリソースをどんどん学校に取り入れていこうとしている部署がありまして、ここの森本先生というね先生から、ジェームスたちがやっているものを学校に取り入れていこうよということに、声がかかり、授業を作りが始まったわけですね。で、2泊3日でやっていた合宿を1日のイベントにするだけでも大変だったんですけれども、リクエストとしてはこれを45分もしくは90分間にぐっと短くすることができたら学校の授業に入ることができるんだと言われました。そして僕らがこの授業を90分間にぐっと縮めて一つの原型ができたのが私たちが今やっている活動の元です。そしてこれを教育委員会の墨田区の教育委員会の先生が監修をしてくださって、学校用の言葉や子どもたちにメッセージが伝わるようなそういう仕組みに、構成をしていただいて、夢ワクワク教室、ワクワク夢教室の原型が出来上がったんですね。で、実は私たちもともと学習塾だったので、学校はあくまでも詰め込んでいる、知識を詰め込んでいるところで、本当の子どもたちの教育をしているのが僕らだみたいなちょっと間違った考えを持っていました。で、その時、授業が出来上がって、その教育委員会の先生に言われたのは、とてもいい授業が出来上がったねって言われたんですね。で、何がいいんですかって言ったら、勉強は夢を叶えるためにやってるんだよ、だからこの授業はそのきっかけになる授業になるから絶対いいよと言ってくださいました。でも先生、そんなことないですよねって、学校は知識を詰め込むところじゃないですかって言ったら、その先生が言ってくれたのは、いやいや違うよと、 ぜひ文科省のページ見てみてよ。子どもたちの夢を叶えるために勉強があって、それを叶えるために先生たちはサポートしてるんだっていうことを改めて教えていただいて、確認をしたときに、あ、本当にその通りだなというふうなことが分かって、私たちも学校にしっかり入っていこうということを心に決めたその瞬間でした。そしてこれが墨田区の教育委員会の、まあ、公認の授業になってからは、どうしたらこれを広められるんだろうかとか、この授業をどうやったら伝えられるんだろうかということを考えていく中で、やっぱり夢教育の先生の育成をしていかなければいけないと。じゃあファシリテーターの養成が必要だ、そのためには協会を作ろうということで日本夢教育協会がスタートしました。そして学校での授業が始まり、文部科学省の土曜学習応援団という、まあ、墨田区と同じような取り組みを文科省も東京都もしているわけですけども、そこの、授業としても認定をされて、まあ、今に至っているということです。おかげさまで2019年7月時点でですね、約200名のファシリテーターが全国にいます。そして去年2018年には、地域の子どもはやはり地域の力で育てていこうよというそのスローガンを掲げ、愛媛に愛媛夢教育協会が立ち上がりました。まあ、この10年間で47都道府県全部にですね、地方協会を作って、あと日本夢教育協会の支部ということではなく、各地域に夢教育を浸透させていくその主体になる協会として、各地にですね協会を作っていこうということで今走り始めています。今年は東京神奈川も、東京都神奈川県夢教育協会としてまず立ち上げて、本当に地域地域に根ざした、ふさわしい活動をしていくような拠点を作っていこうということで走り始めています。ぜひリスナーの皆さんの中でも、私たちの地域に夢教育を、子どもたちの夢をという方がいればね、ぜひご連絡いただいて、夢教育が広がっていく、そんなきっかけが作れたらいいなと思っています。そしてドリームファシリテーターというね、夢教育の伝道者、まあ、夢の、配達人といいますか、夢の伝道師の育成をしていくことによって、この地域、日本、そして世界に夢教育を広げていこうというのが今の僕らの活動の、拠点、まあ、考えていることになります。そして一人でも多くの人たちが夢を明確に持って、夢を応援し合えるような、そんな循環型の社会を、夢の循環型の社会を作っていこうという大きなビジョンのもとに私たちが活動しているということでございます。まあ、こんなところから始まって、思いもかけないようなですね展開にもなってますけども、皆さんのおかげで広がってきてるなと実感しているところであります。このドリームファシリテーターというその夢教育の先生たちですね、この先生たちが、まあ、どんなことを心がけて活動しているのか、まあ、どんな現象が起きてきているのかということを、ちょっと後半にですねまたお話していきたいなと思うんですけれども、まずは前半、どうやってこの夢教育の取り組みが始まって、今どんなところを目指しているのかというところについて少しご理解いただけたら嬉しいです。前半ここまでとしまして、後半に移っていきます。ありがとうございました。後半ではドリームファシリテーターというこの夢教育の先生ですね、この人たちが何を心構えとして持って活動していこうと私たちが伝えているかということについてお話ししたいと思います。何だと思いますか？大きく受講生との関わりの中で大事にしていることが3つあります。3つ、1つ目はジャッジしない、ジャッジしないようにしよう、1つ目です。2つ目は相手を信じる、そして3つ目は誘導しないという大きく3つをですね、受講生や子どもたちと関わるときに大事にしています。一つ一つ解説していきたいと思います。1つ目のジャッジしないというのは、夢は人それぞれ、その人にとっては大事な夢なので、私たちファシリテーターの、 価値観でそんなの良くないよとかそんなのないよとかっていう判断をしないようにして、決してその夢を受け入れなくてもいいので受け止めていこうということを大事にしています。ジャッジしないっていうことですね。例えばどんなことがあるかっていうと、ある地域の JC の主催のイベントがあった時にですね、ある子供が地球大爆発という夢を書いていました。これはその JC の理事長の息子さんだったんですね。で、理事長が私のところに来て、ジェームス申し訳ないと、うちの子が地球大爆発って書いてるんだよ、どうしようと、彼が私のところに来ました。私はその子のところに行ってですね、いろいろ聞いてみました。なんで地球大爆発なのって聞きました。そしたら彼が言ったのは、地球上ではたくさん戦争が起きているんだって、それをなくすためには一回地球をリセットしなきゃいけないんだよ、リセットするためには地球を大爆発させることなんだって彼は言いました。なんで戦争っていけないのって聞くとですね、平和な世の中がいいんだって彼は言うんですね。なんで平和な世の中がいいの？お父さんがいつも言ってるから、お父さんが平和な世の中がいいっていつも言ってるからと彼は言いました。じゃあお父さんってどんな人？って聞いたら、お父さんは会社を経営していてすごい人で僕は大好きなんだと彼は生き生きした表情で言いました。じゃあそっか、そんなお父さんすごいねって言ったら、彼は続けて、僕はお父さんの会社を実は継ぎたいと思ってるんだけど、お父さんがお前みたいなバカには継がすことができないって言うんだよねって寂しそうな顔をねしてました。そっか、もしかしたら今のあなたでは継げないかもしれないけど、お父さんの会社を継ぐために頑張るっていうこともあるんじゃないって、じゃあどんなことしたらいいかなって彼に聞くと、彼はと考えながら、勉強することかなって言いました。小学校5年生の男の子。そして彼は、それもいいかもしれないねって私が言ったら、そうかなって頑張ってみようかなって言いました。そしていよいよ、夢発表の時間がね迫ってくるわけですけども、その時に理事長を探したらいません、会場には。そして係の人に、理事長どこ行ったんですかって聞いたらですね、実はもう別室でうなだれてますと。そして私がそこに行って、理事長ちょっと来てくださいと、今から夢発表なんでって言ったら、いや申し訳ないけど恥ずかしくていけないわって言うんですね。でも主催者だから、主催者として最後の発表を聞きに来てくださいと言ったら、しぶしぶ来ました。そして何人か発表が終わった時に、彼の息子さんがステージに立って色紙を前に出して、僕の夢はお父さんの会社を継ぐことですって、そのために僕は勉強しますと発表しました。それを見ていた理事長は涙を流しながら少し嬉しそうな顔をしていました。もしあの時に地球大爆発という夢を見て、そんなのダメだよって、そんなことじゃなくて他にもあるでしょって言ってしまったら、多分彼の夢は、地球大爆発の原点が見えなかったんじゃないかなって思うんですね。この番組の中でも夢の源を大事にしようって言っているのは、実は表面に出てきている夢の心底の部分では全然印象と違うことが考えられていることってあるんじゃないかなってことなんです。なので彼にとって地球大爆発といったその根底にあるのは、大好きなお父さんと一緒に働きたいって、お父さんの会社を継ぎたいってことだったんじゃないかなって思うんですね。なので僕らはジャッジしないようにしよう。ジャッジしない、表に見えているものじゃなくて、実は深い部分では僕らが思ってない以上、思ってる以上に、大切なことを考えてるんじゃないかなって思っています。なのでジャッジしないということを一つ目に大事にしています。さあ次の、相手を信じるなんですけれども、人には必ず夢があるなって思います。ないよっていう人は、あっても言いたくないとか、そんなこと言ったって無駄だとか、どうせ夢なんて叶わないしとか、夢なんて言ったらバカにされちゃうしって思ってるんじゃないかなって思うんですね。で、これを考えるようになったのは、私たちのこのワークショップをやっていくと、わずか90分という時間の中で、60分ぐらいの時にですね、もう全員が夢を何かしら書いています。そして一番最初に夢ある人ってアンケートを取ると、 だいたい3割から4割ぐらいの人たちが夢がありますって答えてくれるんですね。だけど60分後には99% の人が夢を発表してるんですよ。すごいプログラムだと思いませんか？私たちも最初勘違いしていたのはすごいなって、僕らのプログラムは夢がなかった人たちも夢を明確に見つけて60分後には全員その夢を発表している、すっげえプログラムだなって思いました。でも改めて考えてみたら、実は全員夢があるんじゃないかなっていう仮説です。夢があるんだけどそれを言いたくない、言っても無駄、そんな社会や世の中の空気があるんじゃないかなっていうことに行き着きました。そして私たちがやっていることは、最初にこの番組のテーマでもありますグッドクラップスマイル、いいねと拍手と笑顔でお互いに承認し合うというね、そういう空気づくりを大事にしています。そして私たちの関わりも相手を否定せずに、いいんだよって、今日は何でもいいんだよっていう空気をね、言葉でそして態度で伝えてるんですね。なのでもしかすると私たちの関わりの中で相手を信じているんだけど、夢がないとかあるとかじゃなく、今日は言っても大丈夫、あなたにだったら言ってもいいよって言ってもらえるような関係づくりをしていこうって、それが要は相手を信じていくっていうことにつながっていくんじゃないかな。そしてその人たちの根底にある夢や思いや、今日は大丈夫、この人なら大丈夫という、その承認の空気が作れてるんじゃないかなというふうに思います。なので二つ目に大事にしている相手を信じるっていうことは、まさにお互いに承認し合って今日は大丈夫、そんなムードを作っていこう、これが二つ目に大事にしていることです。そして最後三つ目は、誘導しないようにしようと。どうしても時間が限られているワークショップや授業ですと、夢を発見してもらおうというふうにするとですね、誘導してしまうことがあります。部活何やってんの、サッカーやってるんだって、おお、サッカーいいじゃん、じゃあさセリエA で活躍するとかどうとか、高校サッカー出るのいいよね、 J リーグもいいじゃないっていうふうに言って、もう J リーグって書いときなよみたいに言うサポートをしていた時期がありました。でもこれってもしかしたら本当にその子の夢じゃないかもしれないなって思うんですね。ある中学校のバレー部の子たちを相手にこのワークショップをやったことがあります。1年生の子たちはまだまだバレーに対して夢を持っていて、 NEC で活躍したい、春高バレーに出たい、バレーボールに関する夢をたくさん掲げてくれました。でも2年生になると自分の実力を少し分かってきたのか、もちろん NEC で活躍したいいます、でも中にはネイリストになりたい、なぜならバレーをやってると爪を伸ばすことができない、短い爪でも可愛い爪にするためのネイリストになりたい、まあ女子バレー部だったので、そんなことを言った子もいますし、栄養士になりたい、栄養士になってバレーの選手がふさわしい栄養を取れるようにしたい、だからバレーをやっていてバレーの選手の道筋じゃなく、実はバレーに関わってバレーをやってる人たちをサポートするような、そういうことを夢として掲げていく子たちもいるっていうことだと思うんですね。なので誘導しないようにしたいなと思っているのは、決めつけてそこに持っていかないようにしたいと考えています。ただ子供たちには、言ってるのは、夢は知識だと思っていて、どうしても夢として掲げていくアウトプットは持ってる知識の中からしか出てこないという現象があります。なので僕らがやるべきことは、ヒントを与えることは必要かなって思うんですね。なのでサッカーをやってるんだったら高校サッカーっていう道もあるし、J リーグって道もあるし、セリアで活躍するって道もあるし、日本代表になるって道もあるよって、いろんな選択肢を子どもたちに提供することは大事だなと思っています。ただ誘導とこのヒントがとても似たようなアプローチをしているということがあるんですね。で、ここで大きな違いはベクトルをどっちに向けるかと思っています。ベクトルをこちら側に向けて、もう時間内にさ早く発表してくれないと困るんだよという気持ちで出しているヒントは誘導になっている気がします。相手にとってベストな選択をしてほしいなと思ってたくさんの選択肢を用意することは、これはヒントになってるなと思います。なのでやってること、行われている現象は似てるんですけども、ベクトルをどっちに向けるか、これによってヒントなのか誘導なのかというふうに違いを感じています。この ジャッジしない、誘導しない、そして相手を信じる、この3つはもしかすると子育てや子供たちと接していく中で、お父さんやお母さんが接していく中で子供たちの主体性を育んだりとか、その子たちの良さを引き出していくための一つのヒントになるんじゃないかなという声もですね、子育て世代のお母さんからは言われることがあります。ぜひなんかそんなヒントになったら嬉しいなと思っております。そしてもう一つ、僕ら自身が大事にしているのは、僕ら自身も夢を持ってその夢を目指していこうっていうことです。もう僕らは大人だし夢なんかないんだよって、僕らは現実に生きてるからねって、でもみんな夢持った方がいいよっていう大人と、僕らも夢あるよって、そして僕らも夢目指してるから一緒にみんなの夢も応援したいし、俺の夢を応援してよ、そういう人が関わるのとどっちがいいかなと思うと、やはり夢を何歳になっても持って目指していく、そんな人たちが夢に関わってほしいなと思っています。なのでファシリテーターとして大事にしていることは、この3つのことと夢を持ち、それを叶えていく、そんな生き方をしていこうということを伝えています。さあ、夢っていうキーワードをずっと話してるんですけども、夢ってなんだろうっていうことを、最後にお伝えしたいなと思います。夢って何ですかって、夢ってですね、本当人によって捉え方が違って、将来の職業、目標、やってみたいこと、叶わないこと、すごいこと、まあ、いろんな価値観があります、夢という言葉に対して。ただ僕らが夢をどう定義しているかというと、これから未来皆さんのもとに起きる出来事で、それが叶ったら嬉しいとかワクワクすることを夢として掲げてみませんかっていうふうに言っています。夢は大きいとか小さいとか遠いとか近いとか関係なく、皆さんの未来に起きる出来事、そしてそれが叶ったら嬉しいとかワクワクすることを夢として掲げてみませんかと。そうすると夢はおそらくないよりもあった方が人生ワクワクするし、その夢を持つことによってちょっと大変だけど頑張ってみようかなっていうふうに思う未来が待ってるような気がするんですね。ぜひ僕らがその夢というハードルをぐっと下げていってるかもしれないけども、夢はどんどん進化するし、夢は何個あってもいいし、その夢や未来はどんどん変わっていってもいいんだけど、それをぜひね、持ち続けながら人生を歩んでいくことが、明るい未来や毎日生き生き生きていく、そんなヒントになるんじゃないかなと。そしてその夢をお互いに応援し合えるような、その夢の循環型社会を作っていきたい、そんな思いを持って僕らはやっております。さあ、あっという間にですね、時間が来てしまって、僕らの夢の活動がどんなことをやっていっているのか、何から起こってきたのか、そしてファシリテーターとして何を提供しているのかということについてお伝えしてきました。まあ、ここでもエンディングになっちゃうわけですけれども、最後にですね、ちょうどこの7月にあるイベントをやりますので、そのご案内もして、最後エンディングを迎えたいと思います。それでは皆さん、ここまでドリームファシリテーターについての、お話でした。ありがとうございました。東京2020、来年はですね、オリンピックイヤーということで、ちょうどこの7月が1年前という感じなんですよね。僕らも子ども夢サミットというところから、この活動が、まあ、ある意味一般化したということが2012年始まってるわけですけれども、この子ども夢サミットというイベントを今年もですね、2019子ども夢サミットということで、7月27日に代々木のオリンピックセンターで開催します。大人も子供もみんな一緒に集まって、自分の夢と向き合って、そしてその夢を叶えていくための成功の17原則をゲームを通して学びながら、最後に夢をお互いに応援していく、そんなイベントにしていきたいなと考えています。まあ、詳しくはホームページなど見ていただくとですね、情報をどんどんアップしているので、皆さんと一緒に夢を発見する、そんなイベントをやっていきたいなと思います。そしてファシリテーターとしてこれをサポートしていただく方も要請してますので、ぜひね、細かく詳細はホームページをご覧ください。 これからも全国そして世界に夢教育を広げていくために僕らも頑張っていきます。そしてみんなで夢を応援し合っていきましょう。ということで、今日の放送は以上となります。皆さんどうもありがとうございました。せーの、いいね、ありがとうございます。